The Phantom of the Opera Mini is there inside your iPhone。 こんにちは、杉山です。ユーマグ iPhone ポッドキャスト、今日も日本橋路上スタジオからお送りしております。 iPhone で収録、 iPhone で配信。今日はですね、もう朝から参りました。通勤に使っております京王線がですね、高尾で、何か脱輪を起こしたという話で、大幅な遅延。今日雪が降るとか降らないとかって言ってたんですけども、全然雪なかったんで安心してたら、そんなこんなで非常に電車遅れておりました。しかしそんな時もですね、やっぱ iPhone があるといいですね。全く退屈しないというか、大森さん、金子さん、ユーマグのメンバーもですね、ちょっとその遅延に巻き込まれていたんですけれども、そのツイッターで、満員でぎゅうぎゅうに押されてつぶやくこともできないとかいうつぶやきが後から送られてきたり、ニュース見てツイッターやって、ニュース見てツイッターやってなんてことをやってるうちに、大幅の遅れを持って到着しました。で、その中でですね、実は iPhone アプリのニュースがありまして、自爆アプリというのがあったんですね。これはポリゴンマジックスというところが作っているアプリで、一頃評判だった USB のデバイスの自爆ボタンを作った会社のようなんですけれども、要はそれの iPhone アプリ版、単に赤い妙に危険なボタンが表示されて、蓋を開けて押すとドカーンと音がすると、それだけのジョークアプリなんでございますが、これがですね、自爆するとなんかツイッターで自爆しましたっていうメッセージがつぶやかれるという変な仕掛けも加わっておりました。それで私もういい加減笹塚あたりで、いい加減遅延がうんざりしたんで自爆しますと言って自爆しようかと思ったんですけれども、やっぱその自爆しますっていうつぶやき、これはまずいなとちょっとためらわれてしまいました。でも結局自爆したんですけどね。これはちょっと後でいろいろと問題にならなきゃいいなとちょっと心配なアプリだったりもします。自爆アプリです。さて、一方でもう一つ iPhone アプリのニュースがありまして、オペラ、ウェブブラウザーですね、サファリのような、ウェブブラウザーのオペラ、これの iPhone 版、オペラミニ 4iPhone が発表されたというニュースが、ありました。これオペラというのは、結構評判のいい、ブラウザーであるようなんですけれども、私も実は、Windows モバイル版を W03 というデバイスで使ってたことがありました。これはデフォルトでインストールされていた、インターネットエクスプローラーよりもいいブラウザーだったなと思うんですけれども、それの iPhone 版ということで、ただこれが、Windows モバイルで使ってたようなオペラ4も、オペラモバイルではなくてですね、オペラミニという、アプリケーションでして、これ何が違うかというと、自分でその HTML のレンダリング、要するにブラウザーというのはHTML ファイルを読み込んで、それでレンダリングを経て、いろんなウェブサイトを表示するんですが、そのレンダリングエンジンを持ってない、自分では持ってなくて、オペラのサーバーにそのデータを送ってサーバーにレンダリングさせるという、そういう仕様がオペラミニということで、自分ではそのレンダリングをしないのでデバイス自体にあまり負担がかからないという仕組みになっているようでございます。で、そのオペラミニ 4iPhone 発表されたはいいんですが、果たしてこれをアップルが通すのかという問題があります。アップストアでですね、審査の結果もしかしたらリジェクトされるかもしれない。何分アップルはサファリが iPhone に初めから入っておりますので、ウェブブラウザーをアプリとして公開することに非常にこの、難色を示すんですね。実は我々ユーマグもですね、ユーマグプロダクトの一環として iPhone アプリでユーマグ専用のウェブブラウザーというものをちょっと企画しまして申請を出したことがあるんですけれども、これもちょっとリジェクトされました。大森リーダー頑張ってくれたんですけれども、ただそれもですね、一応そういうアップルの方針ははっきりしているので、ちょっと サファリと被るので、ダメですという理由とですね、まあ、もしそのグループでそういうブラウザを共有したいのであればこうこうこういう手がありますよとか、なんか別の機能をつけたらどうですかとか、いろいろとそのリジェクトメールの中でもこうそういうサジェスションがあったということで、まあ、大森リーダーもともども、いろいろちょっと感心した部分もあったりもしました。ぜひこのですね、独自ブラウザをも、なんとか我々は、完成させたいと思ったり、しております。一方 Mac 向けのアプリケーションでもちょっと一つニュースがありまして、Microsoft Office for Mac の2011というバージョンが、発表されました。いわゆる Microsoft Office の Mac 版ですね。まあ、新機能としては、リボン、これはあのコマンドタブがこうリボン状にビヨンとこう伸びて、オプションコマンドが選択できるという機能ですとか、あと共有機能、まあ、クラウド上にファイルをアップロードしてそれをみんなで共有して閲覧したり編集したりという Google ドキュメントのようなことができるという機能、あとあのアウトルックがつくということで、これまでついてなかったんですね。アントラージュですか、すいません、私ちょっとアントラージュとアウトルックの違いよく分かってないんですけれども、とにかくそのアウトルック懐かしいですね。私 OS9 時代アウトルックエクスプレスは使ってましたがつくという、ことです。ただ発表はされたんですけど、これもちょっとリリースまではかなり時間がかかりそうで、2011という、年号がついております。まあ、そのうちですね、マイクロソフトに非常に関わりの深い我がユーマグ事務局員の住鎌さんからいろいろと情報が得られるのではないかなと思っております。住鎌さん、よろしくお願いいたします。あとですね、アップルからは ITS 絡みですね、アップル100億曲カウントダウンキャンペーンというのが、今日からだと思うんですが始まっておりました。ちょっとこれ目立たないように、なってるんで、注意しないとわからないんですけど、まあ、オフィシャルサイトのトップページの下の方にありますね。ここからリンクをたどっていただくとわかると思います。とにかく、ITS の音楽ダウンロードがもうすぐ100億ってすごいですね。ダウンロードに行くということで、それの記念、まあ、もしこれであの申しキャンペーン参加で申し込んで当たると1万曲ダウンロード、する権利があると、ゲットできるということでございますので、一応私もこれ、申し込んでみました。申し込んでみたところですね、これ1日25回まで以上エントリーできませんみたいな表示が出たんで、誰でも1日25回はこれエントリーできるんでしょうかね。まあ、そんなにたくさんやってはいないんですけれども、とにかくこれエントリーして、1万曲ゲットできたらすごいなというふうに思います。さて、2月20日ユーマグお茶会講座、経済さんから、どんなことをやるんでしたっけというつぶやきをいただきまして、基本的にですね、ちょっと iPhone アプリの作り方を、またやっていこうかなと思っております。1月に1回の予定なんですけれども、まあ、これで初めから少しずつ皆さんと勉強しながらやっていって、何回か終わった後に、なんかできているという非常に大まかな流れが考えているんですけれども、菅事務局長が、何でも月例カレンダーアプリを制作されたいというご希望をお持ちで、ちょっとそれのお手伝いというかをしつつ、皆さんとですね、iPhone アプリの基本から学んでいって、で何回かやった時には見事その月例カレンダーアプリができているという運びになればいいなとか思ってるんですけれども、まあ、そうはいかないかもしれませんし、大いに脱線することもありえますので、まあ、皆さんとまたありとやっていきたいと思っております。2月20日土曜日14時2時からですね、まあ、5時ぐらいまで、ベルブ長山内長山公民館和室でございます。昨日ちょっと見に行こうと思ってたんですけれども、ちょっといろいろバタバタしておりまして行っておりません。まあ、またあのですね、あの詳しい、行き方等の情報を、お伝えしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、ユーマグ iPhone ポッドキャスト、いつものように日本橋からお送りいたしました。杉山でございました。それではまた。